暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は国保予防課から梶谷さんにおいでいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
梶谷さん、今回はどんなお話になりますでしょうか。
はい、今日はですね、二戸市で実施しております出前講座の中から、食生活講座の中の生活習慣病予防に関するお話をさせていただきたいと思います。
はい、生活習慣病予防、はい、まあね、普段からいろいろ言われていて僕も気にしなければなとは思っているんですが、それを、食生活の視点から見るということですか。
は
い、
そうですね。皆さん、生活習慣病という言葉は聞いたことがあるかと思いますが、生活習慣病は食事や運動、喫煙、飲酒、ストレスなどの生活習慣が深く関与し、発症の原因となる病気の総称です。
はい、
以前は成人病と呼ばれておりましたけれども、成人であっても生活習慣の改善によって予防することが可能で、成人ではなくても発症する可能性があるということから、当時の厚生省が生活習慣病と改称することを提唱しました。
なるほど、そういう理由で変わったんですね。
そうなんです。令和5年の人口動態統計を見てみますと、死亡数のところ、死因順位別に見ますと、第1位は悪性新生物がんですね。
はい、
で第2位が心疾患、第3位が老衰、第4位に脳血管疾患と続きます。この中でがん、心疾患、脳血管疾患といった病気の危険因子には、糖尿病、高血圧、脂質異常症などによる動脈硬化が挙げられ、それらの病気を総称して生活習慣病と呼んでいます。
はい、直接の死因としては先ほど挙げていただいたものだけれども、
はい、
それに至るまでに生活習慣病が大きく関わっているということですね。
そうなんです。それではですね、次に二戸市の状況についてお話ししていきたいと思います。まず最初にがんについてですけれども、がんの内訳を見ますと、大腸がんが男女で共通して多く、胃がんは国と同じかやや低い状況になっております。
うん、
肺がん、肝がんについては国や県と比較して男女共通して低い状況となっています。脳血管疾患については男女ともに多く、特に脳内出血が女性に多い傾向となっています。
はい、
心疾患については狭心症や心筋梗塞といった虚血性心疾患とその他の心疾患を合わせた総数は国や県を上回っていますが、急性心筋梗塞や心不全などの項目では全国平均かやや低めとなっています。
はい、
二戸市の医療費の構成を見てみますと、生活習慣病などにかかる医療費が国や県と比較してやや高い傾向にあることが分かっています。
はい、これはごめんなさい、この先にお話が出てくるのかもしれないんですけど、
はいはい、
何かその岩手二戸の生活の特色みたいなものがこういうのに現れてたりするってことなんですかね。
そうですね、岩手県特に県北地域は脳血管疾患のところが非常に高いという状況が続いております。
はい、
まあ、原因としては塩分摂取量が多いなどといった食習慣も、まあ、関わっているのではないかというふうに言われております。
はい、
次に心疾患についてですけれども、全国では心不全や急性心筋梗塞が多いのに対し、岩手県は高血圧によって心臓に負担がかかって起こる不整脈が多くなっています。
うん、
心疾患予防の取り組みとして岩手県ではストップミーキャンペーンというものを実施しています。このストップミーのミーというのは心筋梗塞を指しています。はい、
お、なるほど。
心筋梗塞は一旦発症すると致死率約 40% という非常に怖い病気になります。心筋梗塞は発症する前に胸の痛みや圧迫感、胸やけ、腕、肩、歯、顎などの痛みといった症状が数分から10分程度繰り返したり、軽い運動で症状が強くなったりするなどの前兆が見られることがあり、その異変を放置しないで適切な治療を行うことで心筋梗塞を起こす可能性が低くなります。
はい、
そのため県では今までに経験のない胸痛、胸の痛みや胸部の圧迫感が断続的に繰り返したり20分以上持続したりする場合には緊急で循環器内科を受診するように呼びかけています。
はい、胸の痛みはね、なんとなくこう想像がつくんですけど、腕とか歯とか顎の痛みなんていうのも出るんですね。
はいはい、そうなんです。なので関係ないと思わずにちょっとおかしいなと思った時には病院さんにかかっていただければと思います。
はい、この岩手県高血圧で心臓に負担がかかるっていうのもやっぱり塩分影響しているんですかね。
そうですね、まあ、少なくとも要因の一つとしては数えられるのではないかなと思います。
はい、
それでは岩手県の脳血管疾患死亡率についてですけれども、男性は全国ワースト3位、女性は全国ワースト1位という結果になっています。
お、そうですか。
そうなんです。はい、なかなかあのワースト何位というところから抜け出せずにいるというところが現状になっています。
なるほど。
はい、脳卒中の前兆としては顔の麻痺や腕の麻痺の他にも言葉が出てこなかったり呂列が回らないといった言葉の障害が見られます。
はい、
一つでも当てはまると脳卒中の可能性が大きいです。脳卒中は治療の遅れが命に関わる病気ですので、本人だけでなく周囲の方にも症状に気がついた場合にはすぐ救急車を呼んでいただければと思います。
はい、脳卒中って急になるイメージがあるんですけど、はいはい、緩やかな前兆みたいなものもあったりするんですか。
疾患によっては前兆が見られる場合もあります。頭が痛いだとか、何かというのが見られる場合もありますが、本当に大きな血管とかであると急にっていう場合も少なくありません。
はい、まあ、いずれにしても何かおかしいと思ったらすぐに救急車ってことですね。
はい、岩手県では脳卒中死亡率全国ワースト1からの脱却に向けて取り組みを進めています。市の方でも脳卒中や糖尿病予防、高血圧予防に関する講演会や健康教室を開催するなど脳卒中予防に取り組んでおります。教室等を開催する際には広報などでお知らせいたしますので、ぜひご参加いただければと思います。
はい、確かに全国ワースト1はあまり名誉な称号じゃないですから ね。はい、
また市の検診を受けられた方は検診結果表に塩分摂取量が記載されているのをご覧になっていただいているでしょうか。検診結果表の右上の方に塩分摂取量というのが記載してあります。
はい、
検診を受診される方の中には毎年塩分量がどうだったか気にされている方もいらっしゃるかと思います。食生活改善推進員の方々と協力しながらお味噌汁の塩分測定、それから簡易尿中塩分測定器の貸し出し等も行っております。検診前にご自身の塩分の取り方が適切なのかを知るために各測定器の使用をお勧めしております。
はい、
令和5年度に市の検診を受けられた方の塩分摂取量の平均は男性が 9.6g、女性が 9.1g という結果になっていました。塩分の摂取基準は男性で1日 7.5g 未満、女性で1日 6.5g 未満。高血圧と診断されている方は男性女性関係なく1日 6g 未満が目安になっておりますので、まあ、だいたい今より2グラムから3グラム程度減塩しなければいけないということになります。
はい、
ただですね、いきなり2グラム以上も減塩するっていうのは非常に難しいかと思いますので、まずは調味料の使い方などできるところから少しずつ取り組んでいただいて、徐々に薄味に慣れていくということが大切になるかと思います。
はい、お塩の2グラムって、
はい、
どうでしょうね、塩だけで考えればいいのか、それともいろいろお料理全体で考えればいいのかなんですけど、
はい、なかなかそうですよね、塩って今調味料であんまり単体で使うことがないので、まあ、お醤油とかお味噌とか、はい、あとドレッシングとかそういうものを使うことが多いのかなと思いますが、
はい、
お味噌汁一杯でだいたい普通の濃さだと 1.5 グラムくらい塩分取らさる、はい、ことになりますので、
はい、
まあ、1日3杯飲んでるよって方はそのうち1日1杯にするとかっていう風な形になってくると、だいたい2グラムから3グラムは減塩できるかな、
なるほど、
というところになります。
やっぱり岩手県のお味噌汁って、
はい、
全国と比べて塩気が強いっていうことなんですか、そういうことでもない、
お味噌汁の塩気っていうよりかは漬物を食べる量が多いだとか、
あー、なるほど、
まあ、お味噌汁に関して言えば飲む頻度が多いっていうところはあるかなと思います。
そっか、一つ一つが味が濃いっていうよりかは、うん、いろいろなものをちょっとずつってことなんですね、はいはい、
やっぱり高齢の方になってくるとお漬物があってお味噌汁があって、その他になんかお魚だったり梅干しだったりっていうふうになってくると、はい、もう一食だけでかなり取らさってしまうっていうところになってきます ね。
そっか、でまた午後の3時にもねお漬物食べてとかって
そうですね
皆さんお好きですからね、また美味しいしね、
うん、うん、そうなんですよね、うん、
まあ、でもこういうのがちょっとずつの積み重ねがってことなんですね、
う
ん、
そうなんです、
はい、わかりました。
で、がんですけれども、がんとか心疾患、脳卒中など大きな病気になるのは怖いとかなりたくないっていうふうに考えていらっしゃる方は多いんですが、健康診断の結果、それから通院時の検査結果があまり思わしくなくても、今の時点で別にどこも痛くないからですとか、まだ自分は大丈夫だろうという不確実な自信のもと病院に行かなかったり治療中断してしまうという方もいまして、そういった場合重症化してから後悔することになりかねません、
うん、
特に糖尿病は静かに進行して血管を痛めつけるため、知らず知らずのうちに進行して最悪の場合失明してしまったり、
はい、
腎臓の機能が低下して人工透析が必要になったり、足の血行が悪くなって切断が必要になったりするという場合もあります。
うん、やっぱりそういうことを考えると毎年の健康診断、うん、しっかり受けるっていうのが大事だったりするんですね。
そうですね、うん、少なくとも年に1回は検診受けていただきたいと思います。
はい、わかりました。ということでちょっとここまでね、その生活習慣病と、そして、その先にある死の原因になるいろいろな病気についてお話しいただきましたけれども、ここからあれですかね、その食生活、具体的にじゃあどう食生活をしていけばいいかというお話になるということですか。
はい、そうです、
はい、ぜひちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、食生活、飲酒、喫煙、身体活動、運動不足、休息について、まあ、予防に関係するところをお話ししていきたいと思います、
はい、
まず食生活についてです。食事は自分の好みが反映されるためなかなか改善されにくい傾向があります。しかし体に良くない食習慣を続けることで生活習慣病につながってしまう可能性がありますので、少しずつでも改善していくことが大切になります。食事は腹8分目を目指してください、
はい、
昔から腹8分目に医者いらずと言われているようにですね、暴飲暴食を控えることは体の機能を健康な状態に維持していく上で重要です、
はい、
満腹まで食べる習慣をやめ、よく噛んで1日3食規則正しく食べることを意識しましょう。
はい、これよく噛んでというのは消化のことだけではなくて、
はいはい、
よく噛むことで満たされるって言いますよね。
そうですそうです、うん、よく噛んで食べると脳の方に信号が行きますので、もう満腹だよっていうサインが出るっていうふうな仕組みになってます。
はい、1日3食時間をできるだけ規則正しく取るっていうのも食べ過ぎないみたいなことにつながるんですかね。
そうですね、やっぱり朝欠食してしまうとその次の食事で食べ過ぎてしまったりだとか、と次の食事は大丈夫でも、まあ、夜でいっぱい食べてしまったりだとか、
はい、
っていうところにつながってきますので、まあ、欠食せずに1日3回というところが重要になってきます。
そうですね、間空きすぎてお腹空きすぎちゃうとついついね、う
ん、止められないんですよ ね、 ね、
いっぱい食べちゃったりしますからね、
はい、ちょっと気をつけていただければというところですね。
はい、
特に3つの白を控えること、 それから食物繊維をしっかり摂ることっていうのが大切になってきます。
はい、3つの白は何ですか。は
い、この3つの白っていうのは白米や白いパンなどの炭水化物、それから食塩、そして砂糖、この3つになります。
なるほど。
はい、で白米や白いパンなどの主食、お菓子や甘いジュースなどに含まれている糖分は摂りすぎると糖尿病の発症や悪化につながります。
はい、
もちろん体重増加もですね、
うん、
摂りすぎには十分注意してください。かといってですね、主食のご飯を抜いてしまったりすると間食が増える原因にもなってきますので、毎食ご飯茶碗1杯分くらいは食べるようにしていただきたいと思います。
はい、
また食塩の摂りすぎは先ほどもちょっとお話ありましたけれども、血圧を上げる原因になってきます。減塩、適塩を心がけるほか、体の中の余分な塩分を排出してくれる作用のあるカリウムというものを豊富に含んでいる野菜だったり果物を適量摂るようにしていただければと思います。
はい、最近、まあ、ちょっと僕もそうなんですけど、
はい、
晩ご飯の時に、
はいはい、
お米を食べない、
うんうん、
よく言うじゃないですか、炭水化物抜き
ダイエット
的なこと、はいはいはい、まあダイエットでもないんですけど、うんうん、ちょっとお酒飲んだりするのの罪悪感もあるので、うんうん、
はいはい、
夜お米とか食べないようにしてるんですけど、うんうん、やっぱちょっとでも食べた方がいいんですかね。
そうですね、ある程度お腹を満たすために、
うん、
もうご飯食べていただけるといいかな。食べないとどうしてもお酒の量だったり、
はい、
おつまみの量だったりが増えてきて、
はい、
ご飯を食べるよりもかえって多くカロリーとか塩分とか取ってしまうというところがあるので。
なるほど、
はい、
そうですよね。結果その後ポテトチップス食べてるんだったら一緒というか逆効果ですよね。
そうですよね。
わかりました。
はい、
はい、
で次お酒についてですね、
はい、
アルコールは少量であれば血流を良くしたりストレス解消に役立つこともあるんですが、お酒をたくさん飲んだりお酒と一緒におつまみを食べ過ぎたりすると肥満や脂肪肝、肝硬変などになる可能性も出てきます。
はい、
お酒の適量はビールなら中瓶1本、
うん、
日本酒なら1合、25度の焼酎だと 110ml、まあ、普通のコップで半分くらいですかね、
うん、
で1日でそれらのうちどれか1種類が適量になります。
はい、
ただしアルコールに対する適応が低い女性や高齢者はもう少し少ない量にする必要があります。また治療中の疾患がある方は主治医の先生の指示に従うようにしてください。
はい、まあ、お酒ね、これ、まあ、個人差があってなんとなく毎日飲んでるとだんだんこう、はい、あれなん体勢ができてくるんですかね。お酒量飲んでも前ほど酔わなくなっていったりとかするじゃないですか。
はいはいはい、
あれはでもただただ脳が免疫ができてるだけで、うん、体の方は結果そんなに変わらないですよね、きっとね。
そうですね、うん、ダメージはそこまで変わってこないかなと思うので、
はい、
注意が必要ですね。
わかりました。
はい、
慣れすぎないようにっていうのも大事ですね。
はい、
はい、
適度に休肝日も設けていただければと思います。
はい、
続いて喫煙についてです。タバコにはニコチン、タール、一酸化炭素という3つの悪というものが含まれています。
うん、
ニコチンは依存症を引き起こすだけでなく血管を収縮させ血液の流れを悪くしてしまいます。タールは発がん性物質を含みます。一酸化炭素は体を酸欠状態にするため血液をドロドロにして動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こします。禁煙することで病気になるリスクを下げることができます。禁煙について考えていらっしゃる方は一度取り組んでみてはいかがでしょうか。
はい、
禁煙のところでもう一つお話をさせていただきますと、
うん、はい、
禁煙すると実は味覚が敏感になると言いますか、戻ってくるっていうのでご飯がとても美味しく感じられるようになるというのがあります。
はい、
なので禁煙してすぐの人とか結構体重が一気に増えてしまう、ご飯が美味しすぎていっぱい食べちゃうっていう方もいらっしゃるんですが、
はい
はい、それだけまあいろんなところにタバコっていうのは影響しておりますので、ちょっと今後どうしていくかというところご家族皆さんで考えていただければ嬉しいなと思います。
そうですね、タバコをやめる過程でついつい何かあの飴とか、
はいはい、
ガムとかああいったものに置き換えることもあるので、
うんうん、
そこで糖分取りすぎちゃうみたいなこともあるみたいです
ね。そこも出てきますね。
うん、まあ、いずれにせよタバコは早くやめた方がいいですね。
うん、
はい、
そうですね。それでは続きまして身体活動運動不足についてです。
はい、
生活習慣病を防ぐためには 週に3日以上、1回30分程度の運動を実践するのが望ましいんですが、時間をとって運動するっていうのはなかなか大変だったりしますよね。まずは続けて行うことができるように、きちんとした運動でなくてもテレビの CM 中だったり歯磨きをしながらだったりと時間を見つけてストレッチやスクワットなど行ってみるといいかなと思います、
はい、
また最近では YouTube などでも家の中で楽しく運動できるものが紹介されていたりしますので、そういったものを活用してみるのもいいかなと思います、うん、運動するときには麦茶や水などでこまめに水分補給をしてください。
はい、運動もやっぱりそのちゃんと運動しようと思うと、
はい、
まずは運動着に着替えてとか、あと運動した後も帰ってきて汗かいてるからシャワー浴びてとか、なんかその一連の流れ全部考えるとちょっと面倒くさくなっちゃうんですけど、
そうですね、
そこまでちゃんとしなくてもいいっていうことですよね、
うん、まずはその座ったまま同じ状態でいる時間を短くしたりだとか、
うん、
まあ、なんか1時間以上座ってる方であれば30分おきに1回ちょっと立ってそこら辺歩いてこようかなとか、
はい、
お腹周りひねってみようかなとか、うん、そういったことでもいいかなと思いますので、
はい、なんかねちょっとした屈伸とかやるだけでもなんかそんなの効かないよとかって言われちゃうがちですけど、うんうんうん、でもゼロよりは絶対にやった方がいいですよね。
そうですそうです、
うん、わかりました。
それから次が休息のところになりますけれども、休養をしっかりとって疲労を回復しストレスを解消するということもとても重要になります、
うん、
適切な睡眠時間は6時間から8時間とされており、日本人特に子どもたちや働いている人の睡眠時間は世界で最も短いとも言われています、
はい、
で慢性的な睡眠不足というのは糖尿病や心筋梗塞、狭心症などといった生活習慣病に陥りやすいことが明らかになっています、
うん、
で質の高い眠りを得るためには規則正しい生活を心がけ、寝る直前までスマホをいじったりパソコンの画面を見つめたりするのはやめて、できるだけブルーライトの光を浴びないようにすることが大切になります、
はい、
私たちの体の中には体内時計というものがありまして、朝になって光を浴びるとこの体内時計がリセットされて1日24時間のリズムに合わせてくれるようになっています。また休日にお昼まで寝ているのは体内時計を狂わせる原因になってくるので、休日も普段とあまり変わらない時間で起きて活動し、同じくらいの時間に食事したり寝たりした方が体調を整えることができます。
やっぱ寝だめっていうのは人間できないんですよ ね、 ですよね、はい、
逆になんか疲れてしまったりだとか、
あでもそうかもしれないですね、うん、まあ、あとはそうですね、確かにスマホを本当に寝る直前まで、
うん、
また今の子どもたち若い人たちはこう情報にこう囲まれてますから、
はいはいはい、
なんか見てないと不安になったりとかそういうのもあったりするんでしょうね。
かえってこう見た方が不安になったりとか、なんかストレスを感じることも多いような気もしますけれどもね。
なるほど、確かに知らないでいた方がいいこといっぱいありますね、
うん、はい、でストレスをためないためにはですね、自分なりの解消法を見つけるということも大切です、
うん、
ストレスを解消する方法というのは人それぞれですので、興味のあることやってみたいことに挑戦して心身ともにリラックスできる時間を作ってください、
はい、
旅行やイベントなど少し遠くに出かけてみるのもいいと思いますし、お家でゆっくり本を読んだりして過ごすのもいいかと思います、
うん、
とにかく自分の好きなことやりたいことをして上手にストレスを解消していきましょう。
はい、休む日にしっかり休むっていうのもなかなか今難しいですけどね。
うん、そうですね、
うん、仕事ついつい持って帰っちゃったりしますしね。まあ、でもしっかりストレス解消するの必要ですね、
はい
はい、
ただこのストレスの解消法がいっぱい食べることとかにならないっていうのが大事ですね、
はい、そっか、うん、お酒に走らないとかね、
は
い、
うん、大人の場合はそうですね、
はい、気をつけたいと思います、
うんうん、で生活習慣病は大人だけの問題ではありません。子どもの頃からの食習慣、運動習慣、睡眠時間などが将来の体づくりに大きく影響してきます、
はい、
そのため家族全体で生活習慣を改めることが子どもの将来の生活習慣病リスクを減らすことにつながってきます、
うん、
乳幼児から高齢者までさまざまな年代に合わせた取り組みをしながら 自立した社会生活ができる健康寿命を伸ばしていきたいものです。
はい、確かに今ねお話を聞いてるともうただただ一つの原因だけじゃなくて、うん、生活全体がね、うん、全て原因になってますし、はい、子育てしてるとやっぱり子供って親のやってることを真似ますから。
そうなんです、見てないと思ってても意外と覚えちゃっている、
はい、そうなんですよね、うん、まあ、ですから本当にこう家族全体でそういうことを気にしていかないと、
はい、
悪い習慣がどんどんどんど
ん
遺伝といいますか、はいはい、受け継がれていっちゃうので、
うんうん、
ね、本当に気をつけないといけないですね。
そうですね、
はい、
まあ、そういったこともありまして市の出前講座では高血圧や糖尿病など病気に関すること、食事バランスの取り方、間食やアルコールの適量などについてご要望に合わせて詳しくご説明させていただいております、
はい、
またご相談いただければ調理実習にも対応することができます。
お、なるほど、
はい、実際にこう作ってみてこう食べたりすることで、
うん、
普段自分の家の味付けと比べたりとか普段自分が食べてる量が多いのか少ないのかとか、
はい、
まあ、比較していただけると理解できてくるということも多いかと思います。
これはあれですか、その例えば減塩メニューみたいなものの調理実習とか、はいはい、っていうことですか。
はい、
例えばどんなものを作ったりするんですか。
何か単品で主菜だけとかっていう形ではなくて、うん、1食分まるっと作ることが多いです。ご飯と汁物と、
はい、
あとは主菜副菜とっていうふうな形で、まあ1食あたりだいたい3グラムいかないくらい塩分ですね。
あ、なるほど、はい、そっかそっか、体験として分かるとね、
はい、
普段と比べやすいですね、
うんうん、まあ、友達同士だったりサークル、
うん、
地区での集まり、会社での健康教育など10人程度集まっていただければ対応することができますので、まあ、検討していただければと思います。
はい、
出前講座の依頼や塩分測定器の貸し出し等に関する相談は電話番号0195-23-1316二戸市国保予防課までご連絡いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
はい、ということで、今回は国保予防課の梶谷さんに生活習慣病予防についての、お話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオを聞きの二戸市民の皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。いただいた皆さんの声は私田中が二戸市の担当部署まで届けます。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りいたしました。